最近ちょっと AV を見てて面白かった話をします。これ
おお、すごい。
これ本当に、本当にあんま話したくないんだけど、あまりにもおもろすぎてこれは伝えなければと思ったからちょっと喋りますけど、ま
あね、そのおじいちゃんのとかお下がりとかでね見ることあります
いやそんな昭和のエピソードみたいな、その18禁を張りすり抜けた、ね、昭和のトークだなそれ。
ハムとは見ないですから。
いや俺はもちろん見ないんだけど、これ本当に、ね、すいません本当に端的に話しますけど、
いやそうそう、最近広告とかで AV 流れちゃうんですよね。
ねえ、なんかすごいフォローしてくれるな。
買うとは見ないですからね。
いやなんかまあその、まあ本当にこれアダルトビデオで、本当に立て付けとしては、主人公の男がいて、でこの男はごまたしているというところがバレてしまうというところから物語がスタートして、
あら悪い男、
その男がその何5人から なんだこの男みたいにこう怒られながら、
はいはい、
その順番にその5人からアダルトのことをしてどんどん勢力を絞り取られていくみたいな、まあ流れで、もうクタクタだよごめんなさいみたいな、まあそういうまあ立て付けの AV なんですけど、
あでアイリスアウトで終わるみたいな、
あそんなコミカルじゃないけど、まあその、まあ、面白ドラマが一個走ってて、それにエッチさが乗っているみたいな、はいはい、
まあ、その穴にも最後入れちゃいそうですけどね。
いやいやいや、ちょっとやめて、わかんない、よ4次元からの穴いらないから。
そうそう、過去 VR 作品ね。
でまあそこからそのだから一人目の時はそのごめんなさいって元気があるけど、どんどん元気がなくなって苦しいけどみたいな、まあそういう感じなんだけど、
へ
ー、まあだからその一日中拘束されてしまいみたいな、その5人がかりで順番に、
はいはいはい、だから、はいはい、ああ1日で終わるんだ、
そう朝ごまたが発覚して、で夜にはくたびれてしまうみたいな感じなんだけど、その最後の5人目が、
はいはい、
5人目の女の人がなんかその人はちょっと優しい入りでカレーを作ってきてくれて、なんかすごい疲れてるでしょうって言ってカレーを出したら、その主人公の男がありがたい苦しい苦しい苦しいって、なんかその無人島で2週間漂流した人みたいな食い方し始めて、それがちょっと
勢力奪い取られてるから、
いや違いすぎ、 おもろすぎてそこで腹抱えて笑ってもう停止したな。さすがにおもろすぎるよな。だってその朝から夜まですごい何攻め立てられて疲れたという物語なんだから、カレーをその何ワンピースのあの3時にチャーハンをおごられた銀みたいに面目ねありがてハムハムハムってなんかこぼしながら食ってて、いやそれは違うなと思って、めっちゃこれ
いやまあこれだからカウト君がもうめっちゃ律儀にちゃんと0分0秒から見てるっていうのもありますよね。
これ一応物語なんか監督がなちょいおもろ監督みたいな、その物語性が高くてちょっと読語感があるんですみたいなところから俺が知った人で、で見たんだけど、そのシーンがちょっとおもろすぎて、その普通の
めっちゃ、いやまあ正直相当激しかったんだとしたらありえんのかという、
いやありえないよ、だって腹の減り方は限度があるでしょ、その、その日の朝にバレたとしても前日は多分普通にない定食とか食ってるわけだから
はいはい、まあでもアダルトなことって本当にエネルギー使いますからね。
だけどそのマラソンしたってそのハムハムハムとはなんないだろうって、そのおもろすぎたなそれ
はいはいはい、まあまあそうだね、まあ、これは生で見てほしいですね皆さんに。
これどうにかちょっとたどり着いてください。カブトです。
高橋です。
お願いします。
そうか、カブト君はゴマタのタブで探してんのね。
ゴマタのタグで探してないよ。
あそうか、
うん、そんなゴマタが好きな人なんていないだろ。
いやーどうなんですか。じゃあ、まあ、そうか、本当に監督で出会ったんだそのビデオは。
監督でそうなんかこれの人はおもろいって言うからちょっと一通り調べておもろそうなやつを見て勧められてたやつを。
他にも作ってんだそういうの。
あ作ってる。でなんか最後が急に純愛になって終わるとか、そのもうじゃあ会えないねって言って終わるとか、なんかその映画っぽさがちょっとある。
あマジでそういう場面見ないな俺見るとしても。
飛ばすってこと？
飛ばすね。
いやめっちゃおもろいけどな。
フルで見たことある？マジのフル、もう1秒も飛ばさず。
いやないね。
いや日本中にいるかでそういう人。
いないんじゃない？4倍速とかで見たりはしますよ。
で、いや、逆にその、メインの部分を飛ばすことだってあるもんね。
メインの、まあまあそうだ、もう、ここは、はいはい、こういうのがありました、リハみたいにさ、 ここで、板付きで登場したとしてっていう時間があるよな。
いや、フルで見たことある人いたら本当に知りたい。探偵ナイトスクープじゃないけど、なんでそんなことをする日があったんですかっていう、その熱があって、意識朦朧としながらいつの間にか流しちゃったでギリありそうぐらい。
まあ夢中、まあ、アダルト用途じゃなさそうだけどな。この監督さんのファンとか、この女優さんと昔中学の同級生だったとか、そういう都合がなければ。
付き合ってないとそれでも0秒から全部見ようとは思わなくないか。ああ、こういう、まあ、ああ、そうだなって、こいつ小指な曲げんの苦手だったなみたいな、そういう。
はいはい、その癖が出るかどうかみたいな。まあ、アダルトビデオがそういう作りじゃない。まあ、わからん。これ言ったらめっちゃ怒られるのかな、監督さんに。
いや、マジで俺見たことないから何も語れないわ。どういうことが起きてるのかも知らないわ。
まあ、という、まあ、これちょっとおもろすぎる。さすがに俺もあんま人の前で AV の話とかしてないんですけど、これは伝えなければっていうそのジャーナリズムが出てきて、
そうだね。いや、ちょっと AV の話をこうラジオでするの初めてだから、
はい、
ちょっと反応を見るまではちょっと今回深掘りできないなということで、この辺にしときますけど。
ああ、そうですか。
あまりにもハッシュタグつぶやき少なかったら興奮しないからね。
そうだね。
はい、ということでこの題材に関する賛否はね、じゃあハッシュタグで、
ああ、そうですね。お願いしますね。
お願いします。
あの、人と会話してるときに、まあ、俺がさっき言ったワンピースの銀がどうのこうのとかもそうだけどさ、物事を例えるときに、まあ、いくつか思い浮かんで、
うん。
それで相手に伝わりやすそうなやつを喋るみたいな、これ、まあ、みんな言うことですけど、
はいはいはい。
なんか、俺の中で、あの、フレンドパークのそれがいっぱいあって、
はあ。
なんか常にこの状況になると本当はこれを言いたいんだけど伝わらないから我慢しとくかっていう俺の中のモヤモヤがあって、これが俺の面白さを阻害している選択肢に出てくるから。
ああ、じゃあフレンドパークは我慢することが多いということ。
我慢、まあ物による。まあこれ一応いくつか3つずつぐらい用意してきたんだけど、
はいはい。まあ、ちなみにさっきの銀河のやつは全然伝わらなかったですね。
あのワンピースの、4巻ぐらいで、サンジってバラティエという海上レストランで働いてるんだけど、
はいはいはい、
そこに漂流してきたもうガリガリの銀っていうトンファー使いが来て、
あ、銀さんなのね、銀河さんじゃなくてね。
あ、銀河じゃない、銀っていう、ドンクリークの部下の、はい
は
い、
ド
ンクリークで、あの首相クリークと書いてドンクリークの部下が来た時に、もう漂流して俺もう死んじゃうよって何週間も漂流してる状態でサンジがチャーハンを作ってあげたら、もう銀河、あ、確かに銀河って聞こえるな。銀河、こう、ハムハムハムって食べた。
銀河だからね、別に。銀河は銀河だから。
銀河は銀河か。まあ、っていう、まあ、シーンとか、まあ、伝わりがいいかなと思って行ったりするんですけど。まあ、そう、
ワンピースはみんな結構、デフォルトの武器にしてらっしゃるけど、俺に対してはね、結構聞かないんですよ、ね。
読んでたけどな、数年前にワンピース。
いや、もう3巻から意識朦朧としてましたから、あの、
早っ。確かに、じゃあ3時の導入まで間に合わってないね。
いや、そう、ドンクリークは、そう、ギリギリこの、俺がリズム感いいから覚えてたけど。
はい。確かに。文字列で見たらね、わかるから。
そう、ドンクリークって気持ちいいですけど。ああ、まあ、そうか。俺らの間ではフレンドパーク使えますけど、一般的にはまあそんなでもないか。
だから、短い交通手段とか、短い車両に対しての例えで、ジェットコースターかフレンドパークのとか、うん、こういうのは言える。
あ、いえいえ、俺でも一瞬止まってよ、その、オープニングのジェットコースターね。
オープニングの、そうそうそう、あの超短いジェットコースターとか。
後半なかったって、あれのシーン。
わかんない。なんかでも、あるイメージが
俺の中で、ね。板付きでしたよ、もう。なんか昔はジェットコースター乗って登場してたけど、なんかもう後半、板付きでしたよ、皆さん。
そう、とか、あの、まあだから、一番有名なので言うと、その、誰かが何か言ったのに対して念を押すように聞き返すのは、クイズボディ&ブレインの関口博士かなわけじゃん。
いやー、そうです。関口博士と渡辺、かっていうね。
リーダーね。コーラのリーダー。
リーダー、渡辺さん。
とか、まあ、例えばハイパーホッケーとかも、あの、本邪魔かがホッケーを挑戦者と一緒にやるやつも印象深いから、
うん、
なんかその、なんだ、その、なんか、一手を打つときにお互いリズムよくボードゲームやってんのにめっちゃ考え込むやつとかすげえ悩んでるやついたら勝ちたすぎるときの石ちゃんかみたいな、まあ言うわけじゃん。本当にずっと溜めてるじゃん石ちゃんって。
はいはいはいはい。
これぐらいは言えるんですけど、
うん、
この先のもうちょっとディープなやつがこれ言っても伝わんねえだろうなって言っていつも思い浮かぶんだけど、これは置いといてってやる時間があるからすごい脳の邪魔になっているっていうのをここでちょっと紹介させてほしい。
今のも結構マニアックでしたけどね。
ちょっとフレンドパークってもう十何年前に終わってる番組なんでしょ。俺らが好きすぎて覚えてるだけで、
今何ヶ月スパンでやってるかも把握してないわ。
いやそうだ、たまにスペシャルでスノーマンがやったりするけど。
いやそうそう、だからもう復刻してないものだって絶対あるから、さすがに捨ててるセットのゲームとかもありそうだしね。
ありそう。
あ、でも一応最近は熱いんだね。あの TBS がなんかそういうアトラクション番組全部を複合した番組を作ったんですよね。
へえ。
めっちゃ熱い、なんかアルファベット4文字くらいのなんかいけーみたいな名前のタイトル。
いけーみたいな。
いけーみたいな。
正解聞いたら納得するんだろうけど。
いや、それこそドアーズとか、あったじゃん、昔ね。デロとか。
はあ、あはいはい、デロ好きです。
そう、あ、デロすいません、日テレでした。まあまあ、そういうに、TBS 系の、サスケもそうだし、それを全部複合したやつが。その中にフレンドパークもありますから。
へ
ぇ、時期的には、ちょっと熱いかもしれない。伝わるようになるかもしれない。
ああ、それめっちゃ嬉しいわ。まあ、とか、うん、例えば、これ俺の中で本当に毎回浮かんじゃうのがあって、なんかね、ちっちゃいジャブを連打している人を見ると、
うん、
そのチュチュバスターズのボス倒すときかっていうのがこれ絶対浮かぶのマジで。
いや、名前調べなきゃ出ねえわ、さすがに。
ま
あ、あの、モグラ叩きのやつね。
あ、そうそうそう、その序盤は1個モグラを出たら、それジャブしたら10点なんだけど、最後ボスが来て、小刻みにジャブを50回連打すると、デルデルデルデルって言って倒せる。
はいはい、いや、懐かしい効果音、その、デルデルデルデルっていうやつ。あの、そうそうそう、モグラ叩きだけど、ボクシンググローブをつけて挑戦するんですよ、そうそうそうそう。覚えてるな
ぁ。これ本当に俺、これが一番今日話したかったもの。
いや、チュチュバスターズ、なんか名前全然覚える気になってない。その効果音の方が多分みんな覚えてる。
ああ、まあそうかもね。あの動きは本当に俺の中でこれしか例えられないなあっていつも思う。
そうだな。二人がそれぞれの位置取りでやるからね。カメラも大変な競技ですよ、あれは。
ね。とか、まあ次で言うと、なんかこの、こっちがうまくいかなくて、これは俺が、迷惑かけちゃうなと思ったんだけど、それがうまいこと怪我の巧妙的に相手の助けになった時に使いたくなる例えとしては、うん、これフラッシュザウルスで、あ、私高速の方が逆に得意かもしれませんかっていうあるでしょ。
いやー、まあそれはかなりクリーンヒットだね。
いいよね、あの二人ペアで挑戦するやつで、はいはいはい、ポンプを頑張ってすごい力強く早くやればやるほどタイミングゲーが楽になるはずなんだけど、それが下手っぴで逆に高速タイミングの方が私リズム感的に合いますっていう、
あれあるなあ。これ実際出そうになった時あるんだ。
これある、逆もある。あ
の、
良かれと思ってやったことが相手の足を引っ張ってしまった時に、
はいはい、
フラッシュザウルスの俺低速逆に苦手なんだよなーかでもいけるよな、うん、これ同じ作りで、はい
はいはい、もうやっぱ長文になるからな、フレンドパークの場合。
まあそうなんだよな、まあそこだけちょっと今辛い。
まあフラッシュザウルスはもう全然俺いけると思っちゃうな。
ああね、フラッシュザウルスはめっちゃ有名。まああと、うん、これ短いの長いのがどうのってなんか言われたんで、短いので言うと、せーのでジャンプしなきゃいけない時にタイミングが合わなくて、うん、トントンみたいなリズムで2人がジャンプした時は、
うん、
ゴボゴかって俺思う。わかる？ゴボ
コはそれが正解だよね。あれでしょ？でかい肉を持つ原始人の、
そうそうそうそうそう、
あのやつで、人間が飛んだら画面の原始人もジャンプしてくれるっていうやつでしょ。
そうそう、うんちを避けたり、
はいはいはい、
ワニを避けたりするっていうのを本当に毎回毎回言いかけて、いやさすがに危ないと思って止めてます、
ね。いや、マジ、ゴボコのセットは捨ててると思いますね。
あ、場所取るもんな。あの、調べたらみんな、ピンとこない人も、あの、何、怖い石像みたいないるじゃん、ボスみたいな。指示出してくれる。はいはいはい、はい。あいつの顔見たら思い出すと思うんだよな。
いや、そうだ、ゴボコもなんか、叩くフェーズあった気がするな。
ああ、はい、あります。とか、なんか、二択を迫られて、どっちか選ぶクイズコーナーの時間とかもある。あ、
そうだ、そうだ。結構、ゴボコだけで1時間いけるのになーって子供の頃思ってましたね。
ゴボコスペシャル。
があるから。
まあ、そうそうだね。これ、
懐かしいな。
ちょっと俺はもうこれを言ったことでもう二度と出さないようにするし、もし公開収録イベントとかで出ちゃったら、はははみたいな、その気使って笑ってください。
いやー、フレンドパークなー、そうか。認めたくないけど、もう世代は変わっているか。
完全に変わっているね。フレンドパークもう一回やってもらうしかないね。本当に
やってもらうしかないし、今後フレンドパークみたいなものは生まれないですよ絶対。だってフレンドパークって何十年続いた番組でしょ。
はい、
何十年続いた番組なんかもうないんだから。
確かに。アコーマも終わったし。
誰？
アコーマ、アコにお任せ。
アコーマ？
アコーマって俺は呼んでるけど。
そんなことになっちゃうの、番組終わったらひっちゃかめっちゃかに略されて。
まあ確かに誰も怒んない。ミネもアコも怒んないから好き勝手言える。
いやそうだから、みんなが共通のものがなくなるから、これ逆にフレンドパークをなんとか引き継ぎ続ける方が俺健全だと思いましたね今聞いてて。
ああ確かに、そのもう古事記とかと一緒だもんね、うん、その古今和歌集とか。
ああ古事記ね。
ああ古事記、ごめんごめん、方言方言、物乞い物乞いの方のアクセントで出ちゃったかもしれませんけど、すいません、これは俺が
発想した。俺今
ごめんごめん、津軽が悪かった。津軽がすいません。
ダンボールの家作る発想と一緒。
違います、違います。古事記とか古今和歌集みたいにも古典的なものとして、
うん、もうだから昔話とか義務教育しかなくなりますよ、こう例えツッコミって。
うわー確かに。それでも上田晋也は生き残るのか、すごすぎるから。
いやそう、あとそうだね、上田晋也さんみたいな高低差とかみたいな、人類が感じるあるあるね、
うん、あ、は
いはいはい、
うわー
高低差上田さんじゃないわ、申し訳ない。
後
藤さんだ、
テルモト君、は
い
は
い、いやそうだから、いやだからそのおじさんたちがやってるジョジョとかの例え、
はいはいはい、
なくなるのは俺は嬉しい、ジョジョ履修してないから。
まあね、確かに好きな作品のものが生き残ってほしいとまあ当然思っちゃうよな。
いやだから嬉しい兆候かも。ただフレンドパークだけは絶対に俺らは生き残らせます。
まあもちろん
この意気込みね、
うん大事。まるで
意気込み、
まるであれか、
まるでそう、絶対にダーツにしないやつなんかいないか、だね
だね、そうだね。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
新作出ました。
お、なんですか、なんかのシリーズの。
いやみんなが待ってたよこれの新作。
なんだ、
カブトも言ってた。
じゃあここはポケモンじゃないか。
いやここはポケモンじゃないです。だって出て知ったでしょ。
まあそうだけど、興味あんまないから出てから知ったけど。
そうそう、待望ということは出てくれと待ち望んでてようやく出たですから。
なんだヒカキンの麦茶、鬼茶かな。
いやあれはほんとひどいですね、前振りがね。
あれはヒカキン、ほんとヒカキンって変わってるよね。
いや疲れてんのよ
本当に。あんな俺できない、その1週間ぐらい音信不通気味にして、じゃじゃーんっていう時に鬼茶発表って、やっぱ本当にこれは本当に尊敬で、やっぱ抜けてる人って考えが違うと思った。鬼茶でもない、
関係会社が多すぎて計算が狂ってるんですよ。もうめちゃくちゃ言うけど適当にね、ごめんなさいね。いやいやでも、ヒカキンファンの人、うん、いやだから無人島生活してるんだと思ったのよ。
いや俺もなんかその説をこれ熱いって思ってブックマークしたりしたよ、うん、
だからでもこれ本当にこの麦茶だけで1週間無人島生活するというのも今も取ってる可能性も僕は信じてる。
ゼロじゃん、うん、カロリー、
カロリー、ああそうだっけ、ノンカフェインで、
ノンカフェイン、ノンカロリーだよ。
いやそうか、まあでもそういうね、いやまだ信じてますよ僕はね。
すごい、本当にすごいなと思った。でもない、
いやでもそう、僕のこの新作もみんながもう待望でした。あのムーン・ジェームズの新作ね。
ムーン・ジェームズ誰ですか。ジャズシンガー、
ムーン・ジェームズ知らない。
ジャズシンガー知らない。
あれですよ、あのラインスタンプの白いキャラクター。
わかったわ、じゃあ確かにそんな名前だったわ。
いやそうそうそうそう、一回は通ってるけど、ね、みんなも忘れてるからね。
あの激怒してる顔がちょっと面白いスタンプのムーン・ジェームズでしょ。
はいはい、ニカーってしてる。
そうそうそう、
コニー・ブラウンとムーン・ジェームズですけど、
はい、
そのムーン・ジェームズの、メッセージにつけられるスタンプあったじゃないですか。
あーはい、わかりますよ、6個の選択肢から選ぶ。
そうそうそう、あれがさ、まあ笑うとかちょっと恥ずかしがるで、怒るとかなかったんですよね確かね。
うんうんうん、
だから絶妙に喜怒哀楽とかそれ以上網羅できてない、なんかもうちょっと欲しいなーっていう感じだったじゃないですか。
はい、
これの新作が出まして。
知らな。
で中でも この頭に天使の輪っかがついて、うーんってなんか成仏したムーンジェーンですよね。
はいはいはい。
これがめちゃめちゃ使いやすい。
本当に？
いや、これ使いやすいですよ。うん、この、まあ、成仏したチーンみたいな感じ。はいはい。だから、嬉しすぎる時にも使えるじゃん。こう、チーンって嬉し
い
って。
ああ、いいね、いいね。それはいいね。
だし、こう、ネガティブな方でもそう、雑な処理の難しいボケをされた返しに対しても、なんか処理落ちみたいな感じでチーンってつけるの。
はいはい、ああ、いけるかも。うん。
めっちゃ使え、最近使いまくってる、マジでめっちゃ。
あ、そう。
そう、これ新作。
有明さんの欄に急に出てきたってこと？
そうだね。僕、だ全部は見てないんだけど、まだ。でも、こう、天使のやつだけは、その、よく使うところに、チュッて今入ってて。で、俺、誕生日おめでとうライン、マジで最後全部それ使ったよ。
さあ、誕生日おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。収録日が4月5日ですけど、昨日でしたね。
ね、もう 36？ だっけ？
いえいえいえ、佐久間さんか。
あ、そうなんだ。
いや、ね、びっくりした。そう、意外とそのぐらいなんですよ。
へえ。
いや、32。
あ、32。へえ。
32はなんか、カウントダウンな感じあるね。
まあ、確かに、公約数が多いなという感じですよね。
32、16。いや、そう、確かにそうか。
約数か。はいはいはい。
通る途中か。32ね。いや、31とは違うな、ちょっと。
あ、そう。
でもギリ33から終わりだなと思います。
な、終わりだなって何？始まりでしょ？
33終わりだなと思いますね。
なんで終わっちゃうんだろう。
参院選出馬までのカウントダウン。
カウントダウンじゃん。35までのカウントダウンが始まる年じゃん。2段階離れてる。
参院選出れるようになったらさ、だってもう、なんかうまくいったら選挙がちらつきますから。
いや、参院選出るやつは衆院選で出るから。衆院選出ないやつは参院選も出ない。
ああ、そうか。再生初の人って確かに、うん、まあ、タレントぐらいなんかな。タレントの場合ありえますから。
俺、ごめん、本当に政治ちょっと舐めてるかもしれないけどさ、参議院って何、何、うん、衆議院の劣化版って俺ずっと中学生の頃から思ってた。
その考えは正解ですよ、正直。
そうだよ、だって。
参院選で通んなくても衆院選で通れば通るんだから。
そうそう、ね、俺中学校のそれ先生から聞いた時、あれあれあれって思ったもん。
ただ、参議院は6年できるから、その切羽詰まってないマインドで政治ができるというそう、そのゆっくり考える担当ですね。
ああ、なるほど。組織にこういうやつもいたら助かるなだ、
いや、そうそうそうそうそう、そういう窓際議員たちですから、
すいません、ちょっとちゃちゃ入れちゃって。
まあ、実際大事ですからね。
はい。
まあまあまあ、くしくも今参議院とか出ましたけど、
うん、
この LINE と参議院が合わさるちょっと話題がありますけどもね。
あるか。
逆翻訳総選挙。
おー、あるか。
あるんですね。逆翻訳総選挙2026開幕しました。
あー、見ました。
いやー、怖い。
なんで？
怖い。あのね、この逆翻訳総選挙2026、まあ見てない人もまだいると思うんで一旦説明のターン挟みますけど、以前、あれの呼び方戦争、戦争っていうのを開催しまして、はい、これっていうのは大判焼き、今川焼き、お焼きみたいにもういろんな呼び方するあれがあるじゃないですか、うん、あれの呼び方をもう決めようということで、しかもそれも投票制ではなく LINE スタンプを出して、はい、でそれを皆さんに買っていただいて、で LINE スタンプっていうのは使われた総数が LINE スタンプごとに分かるんで、それを見て使われた個数が多いのを1位としようという、
はいはい、
まあそういう、まあ戦のあり方を作りましてやったんですけど、その時になぜか集計されなかった。
いやー、あれ本当恐ろしい事件でしたね。
悪夢でしたね。その直近で言うと、その This is 日本スタンプはわりかし数使われてるんでちゃんとデータ出るんですよ。
うん。
使われた総数が少ないと出ないことはあるけども、
その
莫大に使われましたよ。
その LINE も発表されてないんだもんね。100回以上使われたらとか公式アナウンスはないです
よね。ない。結構気まぐれですこれって、
はい、
だから正直逆翻訳総選挙も同じ制度でやってるんでめちゃめちゃ怖いです
いつだっけ結果出すの。
結果は4月19日。
うわー、どうなるんでしょうね。
そう、まあ、これ原因が分かってないんで対策のしようもないけど、 なんかわかんないけど期間倍にしてみました。2週間
リスク。まあまあそっかそっか、数溜まった方がなんかいいのかもしれないか。
わからん。もう、
まあ、からんが、
願掛けに近いです。もう理論とかじゃなくて。
はいはいはい。
そうだし、これもなんかわかんないけど、まあ、前回は1個の LINE スタンプの中で40個あって、その中で来そうでしたけど、
うん、
今回はなんかわかんないけど3つに分けて販売してみました。
はいはいはい、なんかね、願掛けでしょそれも。
いや、そう、もう投資と同じでリスク分散かなと思って。やって言いましたけど、結局どれかが集計されなかったら終わりなんでね。
わあ、確かに。いや、選挙って大変だ。
ふん、いや全然当てはまんないけど、この話題における選挙って大変だ。
人候補だけなくなっても、そっか、全部の信頼性がなくなるもんね。
ああ、まあそうだ、それでねニュースになったりもしてましたから、
うん、
いやー、まあね、まあとはいえスタートしましたけど、この逆公約総選挙、
はい、
ヤフー物資ですよ、このね。 LINE の未読が1000件を超えるという景色。
いや
ー、これはだからオープンチャットもね解説するんで、この企画の時はね、
うんうん、
そのみんな友達同士で送って嫌われちゃったら困るから。
あー、そうだね。
そう、それを送りやすいように、もう安定の今999プラスですよ。
うわー、そっか、みんな連打して投票がてらスタンプ押してくれてんのか、
う
ん。
いや、そうそうそう、だから盛り上がってはいるんですけどね、
はい、
だから本当はもっと盛り上げたい俺も。その例えば LINE スタンプごとの選挙ポスターみたいな画像作りたかったんだけど、
あ、はいはい、
なんかもう集計が怖すぎて動けない。
確かに、やれば、盛大にやればやるほどくさびが打たれるもんね。
そう、なんか盛り上げきれない、なんか主催としてあるまじき、うん、1回出てくれればね、データが1回でもね。
いや、そうですね、まだ出てない、
まだ、まあ初日は出ません、ちょっと1日2日ぐらい、うん、かかりますから。だからそのもうデータ出たか気になるみたいなリプライ飛んできたらやめてって思う。
いや、怖いね。
一回なんかみんなでこう集計以外の面白をどんどん生み出してってほしい。その、
はいはいはい、なるほど、
ね、もしダメだった時のために逃げ道として。
ネガティブだな、かなり。バックアッププランを。
いや、夢に出ます、正直。なんかつかない手に何も、
うん、
まあ、というね、まあ皆さんはちょっと楽しんでください。ちょっと楽しんで結果を楽しみにしないでください。
はいはい、そう、今をね、プレイングを楽しんでもらうという精神で、うん、
いや、そうそう、だ、代替案はいくつかありますけども、なんかそれを言ったら言ったでちょっと水差しちゃいますから、まあまあまあまあ、ちょっと様子見ましょうこれはね、
うん、
っていうところで、僕は今もう一個こう着手したいことがあるんだけど、今のことに結構頭持ってかれて、
はい、
結構消費しちゃってるんですけど、何気に60万人が近いんですよ、 YouTube の。
あ、そう。
そうです、今 59.8 万人。
へえ、あ、すごいですね。
で、多分今日中には59万人になる。
はいはいはい、あ、すごい、もう1メモリだ。
そうなんですよ、だから結構最近はキモすぎるカラオケとか出したおかげで結構勢いが全盛期ぐらい戻ってきまして、
うん、
50万人台は結構それこそ、まあ、常々お話ししてますけども、いろんなチャレンジをしてるおかげもあって、まあ、いろんな仕事が増えて、はい、YouTube で新しいことを結構増やせてなかったんで結構停滞してたんですよね。
お、
それが最近復活してきたんで、あ、いつの間にか行っちゃうわっていうことで、僕ちょっと有名なこととしてこの100万人目指してることを売りにしてないというのがありますけども、
うん、
だからこそ10万人ごとに生配信はちゃんとしてるんですよ。
はいはいはい、
まあ、10万人、例えばだから50万人行く直前にさあ足していくのかっていうのをリアルタイムでみんなで見届けるみたいな生配信ですけど、うん、これなんで僕他の人より大切にしてるかっていうと、実は僕有利なんですよ、他の人よりも。実は
なんで、
日々さ、そのチャンネル登録をお願いしてる YouTuber はみんなしちゃってるじゃん、もうチャンネル登録もちろんね。
はい、
だからこういう叱るべき時にチャンネル登録お願いって言うと、多分他の人より集まる人数多いと思うんですよ。
はいはいはい、
その取り切ってないから、未登録者。
はいはいはい、なるほどね、そのチャンネル登録お願いしますをあんまやってないからってことね。
そうそうそうそうそうそう。逆公約の最後にチャンネル登録お願いしますってつける以外はあんま言わないですから、うん、ですからそういう日々集めてる人、僕その100万人アンチでやってますから本当にね。
はい、
そうだからこういうのはまあ普通の1日よりも増える可能性があるということで、 今年もというか今回も今週中のどこかでやろうと今準備してるんですけど、
うん、
あのキリ番登録者生配信ってまあ呼びますけどね、
はい、
これってテーマ選びがめちゃくちゃ難しいんですよ、
はあ、
例えばあのチャレンジ系の、耐久生配信、
うん、
例えば何十万人行くまでに、この大盛りそば食べきれるのかみたいな、
はいはいはい、美味しそう、
まあまあまあ、ちょっと美味しそうだったから、でももうちょっと美味しくなさそうな場合か。巨大お好み焼きとかね。
まあ、みたいなね、うん。
うん。こういうのがあったとするじゃないですか。
はい。
そうすると、チャンネル登録者数っていうのがどういう立ち位置かっていうと、これ、制限時間ということになりますね。
はいはい。
登録者が60万人行くまでに行けるのかってことだから。っていうことは、どっかのタイミングで、登録者伸びるなーの気持ちが、出ちゃうじゃない。
はいはい、確かにそうだね、そこおかしくなっちゃうね、う
ん、これ見てる側もやってる側もですけど、もうちょっとでいけるのにみたいな時って、はい、それっておかしいじゃん、登録者にブレーキがかかるっていうのは、
うん、
だからそれを解消するにはどうしたらいいかっていうと、ずっと見てるのはしんどい、ある種つまらないチャレンジをしなきゃいけないんですよ。
はいはい、終わってくれってことね。
そうそうそうそう。だから最初はおもろかったけど、もういいっていう。
ロバート山本みたいに。
そう、もういいよっていうその一票を手放す瞬間。
はい。
それを作んなきゃいけないっていう。なんかそれ考えるのって結構むずいなと僕は思ってて。
うん。
もう一個あって、それがチャレンジ系じゃないのが、その、登録者が増えると悪いことが起きるっていう、この運の収束論みたいな企画。
はあ、はあ。
例えば、59万1000人行くと、タライが落ちてきますとか、
うん、
59万2000人行くと、知らないおばさんが入ってきて、この、ジンを困らせますまで、ジンっていう YouTuber がいたとしてね。
ジンって言われてもな、うん、ジンをって人かと思った。
そういう、なんか結構芸人の YouTube であるかもしれない。そのジェラードンさんとかそんな感じだったけど、もうちょっとコントっぽかったですけど、
うん、
スタッフが企画して、演者がなんか痛い目見るみたいな。
はい、
これもさ、その、まあ、演者自体は、その、伸びろの気持ちはあるけど、伸びるなーのスタンスも取らなきゃいけないじゃん。
うん。
これもなんかちょっと、むずくない？見てる側もって。
はいはい、まあ、そうだね。
だから難しいんですよ、やっぱテーマ選びって。
うん。
っていうのを僕は YouTuber でもあり、YouTube ヘビーリスナーとして見てて、一個解決策を見出したんですよ。
うん。
もうわかりやすい。あの、登録者と企画は絡めちゃダメ。
ああ、なるほど。そうなんだ、たど、うん、り着いたそこに。
これマジレスですけど、
うん、
あのまず制限時間と登録者は絶対組み合わせちゃダメ。もう5時間とか決める。
はいはい。
その中で登録者60万人いけんのかっていう軸と、この企画クリアできんのかっていう2本立てにすればいいんです、
うん、
これならもう企画盛りだくさんだし、そのお互い関与してないからどっちも応援できるし、登録した上で、はいはいはいはい、企画を応援するっていう。これでいいことにね、気づくのに YouTuber は結構10年ぐらいかかったんですよ。
ああ、そうだね、確かにみんなさっき言ったようなやつをやってたもんな。
そうそうそう、なんか僕の中では結構バンユンさんのイメージが強くて。
いや強いね。
結婚しなければならないみたいなのありましたよね、確かに。
まあ、いや、そうだ、やっぱちょっとおかしいもんね。当時もおかしいと思ったし、
そう、理論もおかしいのにやってることもおかしいから、
うん、
今思うと相当やばいんですけど、あれってね、うん、だから最近はね、だからこれを機に僕生配信調べたんですよ。最近みんなどんな耐久生配信してんのかなって見たら、はいはい、意外とそのやばかった時代のはあんまなくて最近。
へえ。
むしろなんかそれこそ僕はその登録してない人を取り切ってないからできるけど、大抵の人はね失敗に終わるんですよ結構。
うん、ああなるほどね。
だからやるほどに減るというかね。
きえ大変だ、はい。
だから最近はもう突破した後に、はい、飲みながら振り返りみたいな。
はいはいはい、感想戦。
そうのが多くて、あ、なんかむしろ、なんか俺が今からやろうとしてることって結構危ないことなんだなって思ったっすね。
うん、ちゃんと挑戦をするということだもんね。
そうだ、それをまさに今考えてるんで、はどうしようかなとは思ってるんですけど、うん、まあ少なくとも時間を決めて、登録者という軸と企画という軸でやろうかなとは思ってて、僕がその日頃から生配信しないんで、切り番生配信をし始めた理由も、なんか生配信する理由があってありがたいからやり始めたんですよ。確か30万人ぐらいから。
はいはい。
そうだからまあなんていうか気軽にできるんですけどね僕。
へえ。
だからちょっとまあお楽しみに今週どっかでやります。
へえ。すぐじゃんね。
まあ確かにねこのまんまでいくと自然と来週中には行っちゃいそうなんで、まあ普通に行く人数で始めてもつまんないんでちょっとあ
チャレンジング、タイミングで。
うん。そうだね。もう1000人ぐらいはチャレンジしてもいいかなって思ったりするんですけど、はいはい、ちょっと普通に準備が間に合わなくて。
うん。
ああ、多分来れたら来てよ。
ああ、はいはい。まあ確かに。曜日次第だな。曜日と覚悟次第で行くわ。
そう。今考えてるのがちょっと準備とか、なんか人がいてほしい企画で。
へえ。
うん。まあちょっと楽しみにということで。
はい。
どうですか？
どうですか？
生配信。生配信は好きですか？
あ、俺生配信は好きですよ。
それは見る側？
あ、見る側あんまやらないから。
あ、そうか。
もう結構性質違う。そのがっつり作られた YouTube とそのめっちゃダラダラやってるタイプの生配信、うん、どっちも好きで。
そうだな、俺もリハックめっちゃ見るからな。ダラダラ
静止
会話系のね、
あれはいいですよ、うん、なんか違うエネルギーが得られる感じがして。
うん、まあそうだ、ラジオ感覚で。それこそ ね、だからこのあばらやもね、本当はそろそろそういう感じで YouTube に上げてもいいんだけどね、映像ありながらっていう
ね。後藤輝元の言い方。
後藤輝、あーびっくりした、なんか危ない人かと思った。
違う違う、宗教と、違う、その人じゃない。まあそうですねとか思うよな。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。高橋です。お願いします。あばらや
204室 R。
エンディングです。
ふつおた、スーコさん。
スーコさん。
先日、自分の X のアカウントが凍結されました。
何したん？
普段は嫌なことにのらりくらりかわしてる私でもさすがに堪忍袋の方が切れたのですが。
ねえ、何もしてないんだ特に。
ふと理不尽たるものにちゃんと行かれる人でもあるんだと新たな自分を発見できて少し嬉しくもありました。
人間できすぎだな。
お二人は自分の意外な一面に気づけた瞬間はありますか？なんか俺タイムラインで見たけど、なんかいいねとリポストをしすぎて凍結されてしまってお怒りだったな、スーコさんが。
そんなありえるじゃんね。全然
ね、
相当ロボットっぽかったのかな。
いや本当に漏れなくなったのかな。
なんかその本当にそのバイヤー高橋って入ってるものだけをいいねしてたから、なんかボットっぽくなっちゃったかな。
わあ、まあなるほどね。
でもそれって X がやってることだからね、その好きなものをその人にあてがうっていう。
いや確かに確かに、ほんとそうだとしたらやべえやつだよ。
確かに。いやーなるほどね。なんか意外な一面って相当なんだろう、ちょっとしたことじゃないよな、一面っていうぐらいだからさ。
そうだね、自分の中だと意外じゃない。その人から覗くものは結構意外と思うけど、自分の中では結構ここまでが自分だからなって結構思いながら過ごしてるから難しいよな。
相当だから今回のスーコさんみたいに追い詰められた時、やっぱ追い詰められるっていう場面ってそんなないから、
うん、
そこで出るものって結構なんだろう、珍しいものですよね。
ね、
最近追い詰められたこと、それで言うと今かもな、結構な。
え、なんで？
いや結構その生配信しなきゃいけないが迫ってきたし、単独ライブの準備もしなきゃだし、
はい、
あと誕生日も来ちゃったし。
何来ちゃったしって年重ねたしってこと？
どっちかというと逆婚約総選挙は誕生日と重ねようと思ってたんで、
はい、
で急にいろんな締め切りができて参ったなって思ってるところで、うん、さて昨日今日の俺がどうしたかっていうことですけど、いや通常通りただただ追い込まれてるな
あ、そう、意外な一面は今のところなし。
あれだ、俺本当に自転車が好きすぎて走るという行為が嫌いだったんだけど、
はい、
この YouTube 始めてからジョギングに目覚めたね、走るということに。
それ移動の時走るってこと？運動で朝走ってるってこと？
運動で朝走るとか。そういう、
すごいですね。
本当につまらない、水を飲むぐらいつまらないことだなと思って生きてたけど、
うん、
そんなに嫌なことをやってみるかって思ったね、その時。
それは、まあ、いつも決まった時間に起きて、イヤホンつけて、決まったルートを走って、うん、終わったら汗かいて、シャワー浴びてみたいなこと？
あ、まず気まぐれですよ。深夜とかに、練習疲れたら走ってってやると、要は、今までジョギングという行為をしてないからさ、なんか、ビギナーズラックじゃないけどさ、使ってない筋肉使った時って、だいぶステータス上がりやすいじゃん。
はいはいはいはい、確かに、そうそうだ、レベルアップの音が聞こえる。
うん、そういう意味では嫌いなものをやるとビギザーズラックはもらえるから、なんかなんだろう、割引券全部使い切るじゃないけど全部のビギザーズラック回収したいなと思って、知りたいな俺がやらなきゃいけないのにやってないこと、
うんうんうん、
そういうスタンプラリー感覚ですけど、カブスさんは、
俺は意外な一面っていうところで言うと、なんか最近銭湯に行ったら、
うん、
あのコインロッカーが1個しか空いてなくて、あの100円入れて使い終わったら100円出てくるタイプの、
はいはいはい、
お風呂入ってる間に脱衣所のコインロッカーが1個しか空いてなくて、
うん、
でそこで多分前の人が100円を取り忘れてて、
おラッキー、
100円が入ってたんだけど、だから俺も俺なりに俺ってこの100円どうするのかな、取っちゃうのかなとか思ったんだけど、
うん、
意外とというか、まあ、その100円を、まあ、1回ロッカーの上に置いといて、う
ん、はいはい、
で自分は自分で使って、で、アフターに100円使って、で、お風呂入って、お風呂上がって、自分の100円は回収して、
うん、
で、その元々あった100円を、その元の位置に戻してあげた方が気づきやすいかなと思ったから、わざわざ無駄にコインロッカーを一回ガチャンって閉めて、100円入れて、鍵、開け、閉め、開け、みたいな、その無駄な動作をやることで、元の定位置に100円玉を戻してあげたりして、
なんか旗から見たらなんかバグに出会おうとしてる人の行動にしか見えない、
まあ、確かに今更枯れ果てた技術のコインロッカーを再活用しようとしてる人みたいだけど、なんか俺に意外とそういう細やかな気遣いするんだなってちょっと自分で思いました。
へえ、 RTA みたいだったな、まあ、まあこうすることで実は時短できますみたいな。俺なんかはイトーヨーカドーのロッカーの100円のところはいつも見て回る小学生でしたけどね。
何俺なんかはって、
そいや取り忘れてるやついねえかっていう、お金なかったから、まあ、
でも見つかんないんでしょ、そういう時に限って。全く、
あ、いや結構見つかりましたよ。
コラ
コラなのかな、やっぱり
コラでしょ、冗談でしょ。
まあ、だって自販機にね小銭残っててラッキーみたいな、
まあ、まあ言いますよね、なんかそのキリマルエピソードとしては時々聞くけど、
いやそうそうそう、キリそう、あ、 NHK でやってるぐらいですから。
いやいや、あれキリマルあの後募金してますよちゃんと。
いやいやいや、ガキツカのあれじゃないんだから、紙片毛じゃないんだから、
テロップ出てたからちゃんと右下に本編中に、
あれ芸人もらって帰ってますからね。
ありがとうございました。
裸の話多いな今日、カブトから出る。
続いてお野菜さん、
裸なんかない今、はいはいはい、
もし3日間職場体験ができたらどこを体験したいですか。
なんですか急に。
私は中学2年生の時にゲストハウスで掃除やノンアルカクテルを作る体験をして楽しかったです。しかしその仕事を今後したいとは思いません。
それゲストハウスの前でも言えるか。
言えるか、ゲスト
言えないだろう、それは言えないだろう別に。はいはいはい、なるほどね、ちゃんと理由がありましたね。
うん、
3日間って長いですね。
確かに俺の中学校の時2日間図書館職場体験させてもらったからな。
2日間やってんだ、すご
い。やりました。2日目やっぱ結構憂鬱だったな。
うん、僕のところは半日だけだったな。
短っ。何がわかるの。
そのなんだ、賞味期限の短いものを前に出すは分かりましたよ。
ああ、和菓子屋さんとか、
なんだっけ、ホーマックっていう北海道のホームセンター。
ホーマックの飯のコーナーちょっとだろ。
いやいや、 あんのよその食べ物じゃなくてもね、その期限っていうのがね。
ああ、そうかそうか、使用期限とかがある
の。そうそう、新しいものは後ろに入れるっていうね。やったな、懐かしいな。3日間か、なんだろう、でもなんかこういうとこで働いてみたいなってよくお店行くたび思うんだよな。
いやね、そんないっぱいあるよな本当に。
やりたくないのは結婚式場ですね。
あ、もうやったから。
やったから、うん、
あ、
まあもう一回見たことあるからっていうのがでかいですけど、
うんうん、
やっぱ幸せの裏でこうすごい大変なこともあるという、やっぱ
り。あ、まあまあ、いや、そうかそうか、裏表が。
人に光を当てるためにはすごいいろんな苦労があるなって。
いや、そうだね、
自分が結婚するときちらつきそうで嫌だなと思いながら。
うん。あ、はいはい、なるほど。詳しくなりすぎると。
ええ、そう。でも社員さんはね、すごい楽しそうなんですよ。もうそれをやりがいとしてやってるけど。
はい。
バイトの心はいろいろですよ。
まあ、抱えきれないか。
いや、いや、そう、もう、料理を運ぶので手一杯ですから。
はいはいはい。
新郎の、新婦のお父さんのスーツにいくらポロポロポロってこぼしちゃったことも
ありますよ、ね。うわー、なんか、めっちゃ面白い人ならジョークで切り抜けそうだが。
ただ優しい人で切り抜けられましたけど。
あ、よかった。
いや、そうだね。だからその逆、あ、だからもう結構、冠婚葬祭という点で言うとお葬式、
うん。
僕らのね、共通の知り合いにも葬式屋さんいましたけど。
あ、はいはい。葬式屋さん、
うん、
はいはい。
葬儀屋さん
まあまあ、葬儀屋さん。はい。
うん。なんか結構映画とかでもあるじゃない。そういう人にスポットを当てた送り人とか。
ああ、はいはいはい、ありますね。
だから素敵なお仕事だなとも思いますよ。その残された人へのケアというか、なんかパワーはあるよなと思うんで、うん、気にはなりますよね、と思いますね。だからスーツ着れるし。
葬儀屋さんで言うと、俺の高校の時の、なんか、部活の後輩が、うん、まあ、いわゆる、なんて言えばいいんだろう。まあ、そういうオタクっているじゃん。その
葬儀オタク？
葬儀オタクではなくて、まあ、D グレーマンとか好きな、なんかその、でイラストが得意で、この、
はいはい、
私はドクロと死体のモチーフが好きで、そういう映画も好きなのさ、みたいな、そういうオタクっていると思うんですけど、
はいはいはい、
そういう人がそのまま葬儀屋さんに就職して10年間勤め続けていて、おお、なんかそういう理由でも続くんだなって思ったりしましたね。
確かにドクロに悪いイメージがないからか。
ないから、なんか抵抗がないのか。
へえ、なんかでも意外と組み合わせ悪そうだけど、そのドクロのこのアクセサリーはつけちゃダメでしょ。
まあ多分ね、どれだけかっこよくてもダメそう
だし、密着ついた時とか隠さなきゃダメでしょ、
まあ、
テレビとかで。
まあそうだ、さすがにその、まあご遺体が本当にその漫画で表現があったようにここから動かなくなるんだとか、なんかそういう話をしていて。
へえ、不思議。不思議でもないか。でも意外と、まあ、体勢がついてないとできない仕事っていうのはあるから、まあ、まあ
そうだね、体勢と興味があるお仕事についているというだけなんだけど。
へえ、じゃああとは葬儀屋。
あ、俺は、ネットカフェ店員か鉄道員。
ああ、ネットカフェ、その、あなたの好きな、
快活クラブ。
自由空間。あ、快活クラブか。
何自由空間って。生きて。
え、自由空間あるでしょ、
あるんだ。
自由空間っていう。
何でも歌っていい時間。
え、
快活クラブ。
え、それ CM？
いや、何でも歌っていい時間だと思ったから。自分のメロディーで歌いましたけど。
あんのよ。あ、北海道か、もしかしたら。
まあ、ギリ聞いたことあるかも。でも、青森にはないと思うな。
あ、まあ、ない気がするね、うんうん、もうそれこそそっちで言う快活クラブかもしれない。
なんか俺の結構根源的な変な欲求として、結構人の忘れ物見たいみたいな気持ちがあって、だからそういう忘れ物に出会える仕事がいいですかね。
じゃあ JR の忘れ物センター行ってほしいけどな。
忘れ物でちゃんと届けてあげて、すごい、わ、あったとかなるじゃん。俺よく忘れて助けられるタイプだから、その恩返しをしたいですね。
じゃあ JR 忘れ物センターはダメだわ。
え、ああ、直接会わないから。
あれはもうすごい厳格に本人の身分証明書を持ってこないと我々は一切動きませんっていうスタンスだから。
まあなるほどね、厳しいタイプか。
そう、だから兜の欲求は叶えられない、むしろ文句言われることが多いと。
うわ、難しい、
ね、そんぐらいやってくんないですかねみたいな感じで、兜はやってあげたいんだけど、
ああ、はいはい
はい、ってなってるから。
いや、それきついかも。
ダブルでダメージ受けるだろうね、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ふとった最後、稲穂さん。
稲穂さん、
お二人は付き合ってはいけない 3C というものをご存知ですか？
あ、聞いたことあるかも。
3C、 カメラマン、クリエイター、カレーをスパイスから作る男性のことを指す総称のことです。
あ、ちょっと面白のやつね。
こだわりが強すぎて面倒、自己評価が高い、マイペースで振り回されるといった特徴から、このような言われようをしているみたいです。そこで私は思ったのですが、これってこれらに当てはまらない一般の女性だからそう思うのであって、女性側もカメラマン、クリエイター、カレーをスパイスから作っていたらいい関係を築けるのではないでしょうか。お二人の意見を聞かせてほしいです。
なるほど。
私は
仮説、
最初はうまくいくけどだんだん仲が悪くなっていくのではないかという予想です。
あー、なるほどね、
うん、
カメラマン、クリエイター、カレーをスパイスから作る男性。ちょっと同い年で、カブと俺、長野社長の部下をすぐ覚え浮かべちゃったから。
おい、
いや、
人まで巻き込んで
神の代だな。 だから、まあそうだよね。こだわりが強すぎて面倒、自己評価が高い、マイペースで振り回されるという人間は、誰ともうまくいかないんじゃないかという議論ですよね。
まあもちろんそうだ。別に男女そんな関係ないか。意外と。
え、これって全部を満たしてなきゃいけない。1個でも当てはまってたらもう 3C に当てはまるということ
で、いいと思います。もうピンチライン、レッドラインというか、そういう扱い方をされてる。
まあでもそうな。僕はまあクリエイターとして喋りますけど、こだわりが強すぎて面倒、自己評価が高い、マイペースで振り回される。これ全部当てはまりますから。
はいはい、じゃあやばいね。
どうなんだろう。で、相手がクリエイターか。
まあそうです、そこの話ですね。相手も 3C だったら仲良くなれんのか、そうでもないのかっていうとこですね。
女性でクリエイターちょっと思い浮かばない。女性でカメラマンも
思い浮かばない。女性でクリエイターちょっと思い浮かばない？
なんかその、なんかこだわりが強すぎて面倒な人？
はいはい、でも椎名林檎とか面倒くさそうじゃん。
いやいや、喋ったことある人で一回考えさせてよ。
あ、そうですか。
そうそうそうそう。ステージと30メートル間開けては会ったことあるけどね。
はいはいはい、いいな。だいぶ近いじゃん。
いやいや、やっぱあれいい経験でしたけど。だからまあ、カレーをスパイスから作ってくれる女性ね。
うん。
最高じゃない？
もう確かに。カレースパイスに関して言うと美味しそう。
三つ目の人間の解像度がちょっと低くてな。ケイタ君はだって絶対いい人ですから、その。
いや、相当優しい。俺も作ってもらったことあるわ。
だし、そう、三つ目はね、俺、手前の2シートは比べ物になんないぐらい全然ですよ、正直。
まあ、うん、確かに。まあでもこだわりが強そうではありますよ。あの、例えば。まあ
ね、キッチン狭くなりそう。
ああ、そう。家になんか、ルンバ買おうかなって言ったら、いらないとか言ってきそう。うん、
確かに掃除機も上から空気出るタイプのやつはダメ、スパイスが飛び散るからって言うってことか。
そうそうそう、なんとなく俺の中で
そもそも家が臭いか、
無印良品でインテリアを統一している人とか、なんかそういう属性感と近いと思うんだよな。
だからこれワンチャンめっちゃ相性いいんじゃないかって思ってるのは、
はい、
このクリエイターのこだわり強すぎる部分とカレーをスパイスから作る人のこだわりの部分ってお互い網羅し合う可能性がある。
はい、
台所全く興味ないからめっちゃ好きにしてもらって
るし。あ、はいはいはい、あ、なるほどね。
そうだけどそのカレーを作る動画のこだわりは僕が持つんで、
はいはいはい、
あ、俺カレーをスパイスから作る C と付き合えばいいのかな。
まあ確かにそうです、その C が被んないようにするという。
でその点、まあ、カメラマンがどんな人かはあんま想像つかないですけど。
カメラマンは、
まあ、兜みたいな女か。なるほどね。
いや、ちょっと一個乗ってるでしょ。でも俺具体的な例で言うと、例えば旅行中とかに、うん、そのまあこれは俺がぶしつけなだけだけど、歩いてて写真撮りたいって思ったら、うん、急に立ち止まって後ろの人にぶつからせたりはしてますよ。
それぶつからせることで写真撮る時間を生み出すってこと？
いや、ぶつからせるというか、本当に俺が本当にごめんなさいなんだけど、うん、この景色と思って急に立ち止まるから、駅の中とかで後ろの方がすごく迷惑そうな顔をさせたりはしてますよ。
昨日俺そういうやつに出会ってめっちゃ腹立ったわ、そういえば。
いや、これ本当はだから本当に直さなきゃいけないところ。だから家族旅行した時とかも妹に何度も怒っていただいてという感じなんです
けど。はいはい。いや、そう、昨日もさ、
うん、
昨日誕生日だから俺の好きな肉まんを買いに国分町に行ったんだけどさ。
はいはい。ああ、見た。はい。
そう、キャッチがいるのよ、国分町ですから、歓楽街だからね。
うん。
おじさんどうすかどうすかみたいな感じで。もうあの人たちはまあプロじゃん、キャッチのね。
うん。
なのにその傘さしてるから周りのその距離感がつかめてなくて、おじさんどうすかって他の人にキャッチしてる横を歩いてた俺にボゴって傘でぶつかってきて、
うわーやだな、
あ、ぶつかってるわって言った。あ、ぶつかってるわって、そのめちゃくちゃプロみたいな感じでキャッチやってたけど、うん、はい、ぶつかってますよって、その、
まあ、確かに
全然プロじゃないですねって感じ。いや、そこ慣れてないんかいって思ったけど、
まあ確かに国分町雨降んないんだあんま。
いや、ちゃんと傘さしてましたけどね。何の話だったっけ。
俺は、
キャッチとは付き合っちゃいけない。
まあもちろん、あ、もちろんではない、すいません、キャッチによりますけど、すいません、
キャッチは全員大丈夫です。あ、
から
言っちゃって、
俺は 3C、 まあでも 3C 同士は合わないがちなんだろうなと思いますね。
なんか 3C 同士3すくみじゃないけど、なんかいい組み合わせ
あり
そうな。
まあそ
れ
はあると思います、
うん、クリエイターとカレースパイスいけるから、こう線結いで、男子はクリエイター、女子はカレースパイス。男子のカメラマン、女子のクリエイター。これはめっちゃ相性いいと思います、僕。
はいはいはい。
あの、クリエイターいっぱい写真撮ってほしいだろうから。
うん。
ってなると残りは男がカレースパイスから作る、女がカメラマン。
はい。
これどうだ？ これだけ相性悪いか。
まあそうかもしれないね。
はい、この組み合わせだけ避けましょう。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてください。そちらから、没入お願いいたします。さらに、来週大阪梅田ラテラルにてあばらや公開収録。
うわー、もうすぐだな。
やべー、すげー。ということで、はい、まだ間に合います。
まだ間に合います。
配信アーカイブもございますね、梅田ラテラルなら、はい、ということでこちらぜひ、もう予定わかんないというフェーズではないと思いますので忘れずに。
はい、
そして5月に入りますと単独ライブございます。こちらもやっぱ東京売れ行きですね。
いやー、やっぱアクセスがいいんだな、うん、というのもなんか改めて確認してみようっていうのも込みで、ああそうなんだという感じだな。
だし、まあ俺東京やるから宮城絶望的かと思ったけど、そんなこともなかったんで、どちらもまあ早めに取っておくに越したことはないと思います。
えい、
ぜひ。その他、まだ確定していない宮城の情報などは僕のメンバーシップで見ることができますので、こちらぜひ。
広告入った
いつか怒られるまでやり続けます。
確かに
何の仕事かは言わないけどこの日宮城にいますみたいな、そんぐらいか告知は。というわけで4月です、ね、新年度新生活いかがですか皆さん。暮らしは変わりましたか。幾分か
気になるな。俺結構応援したいんで、みんなをなんかお便りでもください。なんかあれば
それを言うことでなんか俺がその意識低いみたいになるじゃん。
俺は結構応援したいんで、
そのバンバンっていうね、
はい、
あの仙台の FM の番組、やっぱ4月一発目はちょっと自己紹介おめでいきましょうみたいな感じなんです
よ。はい、いいじゃんいいじゃん。
新生活の人も多いですからっていうことなんで、やっぱり新年度ちょっと頑張れと言わせてください皆さんね。
はい
俺の頑張れには乗ってこないです
ね。はい
はい。